TMN 夢かな放送局。この放送は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中の3人がお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは滝沢純、
西脇圭
の2人でお送りします。はい、かなえちゃんは引き続きお休みでございます。さてさて、はい、ゴールデンウィーク、
はい、世間はもうすっかり、ね、もうこの配信が始まる頃にはもう皆さんゴールデンウィークに入られてるんでしょうか。
るんでしょうね。
28日からなので、うん、まあお休み取られて間埋めて最大で11連休か。
でも今年結構あれだよね、平日休まないと連休にならないんだよね。
そうなんですよね、うん、いつもは結構ね1日2日休みを入れれば連休できるかなっていう感じなんですけど、うん、今回多分ね平日が4日挟まっててこれあんまり
休めないんだよ、あんまり連休じゃないよね
感じになってるから、
うん、会社全体でやっちゃうところはまあ、ぐわーっと
そこは休み
もう、ね、営業しませんみたいなんだけど、
でもカレンダー通りっていうところが多いのかな。多分ね、
だから前半何をします、後半何をしますみたいな感じになるんだろうね、うん
っていうところが多い気がしますね、うん、
ゴールデンウィークって何かする？
ゴールデンウィークね、特に人が多いじゃないですかゴールデンウィークって、うんおいおいうん、どこ行っても人が多いし、うん、新幹線とかも高いから、うんね、人が多いの私基本的に嫌いなので引きこもりますね、なるべく。
あ、こもっちゃう方？
こもりますか、筋肉ブラブラする程度で、うん、そんな遠出したりとかはあんまり、まあね、たくさん楽しそうなイベントはやってるんですけど、うん、まあ人が多いなって思うとちょっと行かないかなっていう、どこは行きますか？
どこも行かないんだけど、私なんかゴールデンウィークって普段人がいるところには人がいなくなって、いないところに人が増えるっていうのがあったから、一回ねゴールデンウィークの丸の内を探索にしに行ったことがあるよ。
オフィス街はガラガラだろうね。
オフィス街ね誰もいない。
意外とね東京都内はね人がいなくなって意外といいんだよね。
そうそう、だけどあの人もいないんだけど、人がいないから店が開いてないのね。
オフィス街は祝日は大体お休みです。飲みに行きたいなって思っても空いてない。
オフィス街に飲みに行かなくてもいいんだけどね。
でもオフィス街に行きたいお店があって昔ね悲しい思いをして電話しなきゃいけなかったなって思って。
ああそうかそうか、そういうことね。
ね、事前の準備が大事だなってね。どこが休んでる、まさかね飲食店は休まないだろうって思ってたけどね。
休んじゃうんだよね。
休んじゃうんですね。まあね開けててもしょうがないかなっていう感じはするんでしょうね。
ちょっとお茶飲みたいなって思ってでもゴールデンウィークの時はあのオフィス街に行くと本当に何もない。普段は
チェーン店とかも、
チェーン店とかも、あチェーン店、その私が行った時
あでもお休み
チェーンなかった、なかった、な
かった。 いつですか、ね、
結構前結構前よ。
ちょっとあんま触れちゃいけない話題になっちゃった。
いやほらオフィス街結構ほとんどがオフィスになっちゃってるから、
あ、まあ、
物を食べるところがあんまなくて、
オフィスビルの中に全部入っちゃってるんだよね。路面店があんまりないからか、
ビル閉まってて入れませんみたいなのがあって、ね、全然ここゴールデンじゃないよみたいな。
それは確かにね、もうちょっと何したらいいか分かんない、廃墟みたいな。
そこ
も誰もいないビル街ちょっとワクワクしない、
ちょっと面白いよ、
ね、
あここ、ね、こんなだったんだみたいな、
誰もいないところで一人で遊んでたりしました ね、 ね、そうそう、警備員さんに見つかってねすげえ不審がられあ警備員さんはいたんだって思って、まあそりゃそうかと思って、
まあそうだね、ね、皆さんはどんなゴールデンウィークを過ごされて、ね、
それぞれの遊び方があると思いますが、
投資で行くのか前半後半で行くのか、国内なのか海外なのか、
はい、
ね、いいない
やでもね、いいと思いますよ、分割した方が楽しめるんじゃないかな。
そうだね、
休みよりも、海外行くとかだったら別ですけど、
まあこの放送を繰り返し聞くっていうのもあるけどね。
ずっと休みないで、
休みないでずっと聞いて
パソコンの前で
病んでしまう。
やまない
。はい、
はい、
ということで夢かな放送局スタートです。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。さてさて、
今日もかなえちゃんがお休み、
はい、
ということで
もうなんか最近ゲストさんいるの当たり前になっちゃって、今週はとかじゃないのね、今週も
はい、今週もゲストさん来ていただいております。
須川さやかさんです。
こんにちは、
よろしくお願いします。
須川さんは実は去年の10月にも来てもらってますね、
はい、ラジオドラマの時に、
助けていただいて、はい、ありがとうございます。
ボロボロでした
あれはね面白かったと思うんだよね。ボロボロだったのは私の効果音ですね。
あ、そうだ、あの時手元効果音出したので、
すごい大変だったんだよ。
ジェンちゃんが死にそうになってたんですね、うん、いや懐かしい、
懐かしいね、
なんか暑かった思い出があったけど10月なんだね。
わかんない、あの脇汗かいたっていう
そういう汗、そうそう、汗はかいたけど、そういう汗だった、うん、嫌な汗だったね。
そうで、その時に一度やってもらってると思いますが、はい、改めて自己紹介お願いします。
はい、はい、ですね、とりあえず役者を目指そう。
絞ってきた。
ちょっと前回はあやふやだったので、うん、今回はちゃんとはっきりさせようと思って、はい、まだあやふやなところもありますけど、はい、役者を目指そうと思っております。
いや、まあ、役者さんか、はい、そうかそうか。なんかきっかけがあって、
いや、あ、でも、うん、まあこの間3月の末にですね発表会があって、まあ、ちょっとそこで、初舞台的な感じで出たのね。
今通ってる養成所のレッスン内での発表会みたいな、
と、まあ、他と別の習い事的な感じでちょっとそういう機会があったので、ちょっとちょろっと出させてもらったんですけど、いやその時やったのが、もう本当に気持ちよくて、もう本当に気持ちよくて
何をやったの？
私は女子3人でやったんだけど、父親のいない、家族、母親と私は肝臓をやられた、女の子の役で入院してて、そう、病弱な女の子で、でそのもう一人の女の子が、実は小さい頃、離れてしまったお姉ちゃんっていう、顔も全然覚えてないお姉ちゃんで、まあ、そのお姉ちゃんが、移植を手伝ってくれて生き返、
臓器提供者ってこと？
そう
ドナーさんってことか。
ドナーさんで、でそれで助けてもらって、私はなんとか普通の健康な女の子になれる、プラス、お姉ちゃんだったっていうのが分かるっていう家族の絆をテーマにした舞台ですね。
ガッチリ中身を言っていただきました。
もうやらないので、もう見ることはできないですけど、
なるほど、それで
やってみたら
楽しかった、
お客さんがすすり泣いてくれて、
素晴らしい。お客さんの反応があると、
そうだ、ね、
舞台とかって生だし、お客さんも目の前にいるから、反応が直に見えるとすごくいいですよ ね、 それでやみつきになってしまったと、いや、でもそれはいいな。
いいね。
それはいいきっかけだと思います。
はい。
じゃあ役者を目指して
。なるほど。
頑張ろう。
そうですか、はい、
2度目ましてです、まあ、前回は、ね、ラジオドラマメインだったので、あまり人となりに触れることができなかったので、今回はずずいとその辺もね、
怖いですね
いっぱい聞いちゃうかなと思います、
まあでもその今の話を聞く前に、私の友達が占い師をやってるので、どうって聞いてみたんですけど、
どうって
怖
い
どうってざっくり聞いたんで、テーマを絞って聞いたわけじゃないんですけど、まあ基本的には、強い星の生まれなのでキャラは濃いです。でもキャラ濃い分努力は必要です。努力の何倍もの成果を上げられますし、人気もあるし決断力もある、から自分で開拓する商売は向いてんじゃないかな、まあ、商売っていうか人気商売とかね、向いてんじゃないかなっていうようなとこなんで、
いいじゃないですか、向いてるじゃないですか、
やった、
そう、
やった
じゃん。あと気をつけなきゃいけないのは、割と器用で、立ち回り、そう、上手に立ち回りでしまうのです
ごく派手な場所
がなんかやった気にできた気になっちゃうところがあるから、まあそこは気をつけてみたらっていうのと、今年が頑張り時とのことです。
突然告げ
た今年頑張り時、
そうなんだ、
そうなんだって。
へえ、それは何占い？生年月日、
これはね、生年月日を言ったから、気学って、あの六白金星とか八白土星とか
地中水明みたいな感じ、
あと先星術と両方見てくれて、これだったらこうだけどこれだったらこうかなって言って、 ったね。
嬉しい、
ね、ふわふわ小悪魔ちゃん系です。
あ、ふわふわは、
うん、小悪魔ちゃん系は
そこはどうかな。
それはね、ちょっと女子だと分かんないかな。
ちょっと分かんないかな、うんね、男性の前ではどうなってしまうのかが ね、うん、
その辺ちょっとね後で聞こうかね。
気になるところではありますね。面白いね、
うん、え、じゃあ、
そう、
うん、え、前に来た時にあれ、うん、綾瀬はるかちゃんが好きだってたんだっけ。
うん、好き。
目標としては変わらず、
変わらず、あ、うん、変わらず、
あの感じ、
独特な感じ、
独特な感じ
とか、うん、まあ、綺麗ですし、まあ、女優さんはみんな綺麗なんだけど、うん、でもなんかちょっと惹かれるところがあるなっていうのは、うん、
役者やりたいっていうのは、うん、映像系とか舞台系とかは特にそこは絞ってない、
全く。
あ、
ふわふわだ。
これから、
まあね、
ちょっとやっくるやってみるうちに全然違うと思うので、うんうん、
そうですね、
そうね、うんうん、そうか、決めたのか。
いや、素晴らしいじゃないですか、ね、成長してるじゃん、
う
ん、
そうそう、決めた方が決めた方が進むからね。
そう、う
ん、絞るとね、目標がはっきりするので、
うん、
いや、素晴らしい。いや、
でもまだふわふわしてます
ね。いや、いいんですよ、若いうちはなんで、
ね、いいよね。
え、そんな。
ちょっと
嬉しくなっちゃった
。
本当、
そっかそっか、
じゃあ頑張ってほしいですね。
頑張ってほしいですね。え、こんなのやってみたいとか、それちょっとなんだっけ、メロドラマ系じゃないけど、うん、割と感動もののドラマじゃない、
うん、あ、そうね。
ジャンル的にはこういうのコントやってみたいとかはあんの、
うん、わー、なんだろう、でもその、うん、そのテーマっていうか、そう、ちょっと暗い感じなのは、うん、なんかそういうのが似合いそうって言われちゃったんだよね。
あ、
一緒にやる人たち、うん、二人に、うん、なんかそういうのやらせたいって言われて、うん、でそういう役になっちゃってっていうのなんだけど、うん、でも確かに、え、
自分の中でギャップはあった？
いや、
本当は違うのになみたいな。
いや、でもなんか素直に受け入れてしまったよね。
あ、そうなんだ。
でも確かに、なんだろう、なんかヒステリーのとか、
うん、
好き、やるの好き。
おそうなんだ。
なんか、
うん、
感情の激しいのとか好き、
うん、
じゃあ明るく快活なヒロインがみたいな、そんなんじゃないんだ。
そうだね、そういうのはちょっとできない。
どちらかというと影のある感じ、
うん、の方が、
うん、
なんか自分でやって楽しいのかもしれない。
なるほど、
まあでもそうかな。
どういうこと、どういうこと。
私が知ってる範囲ではそうかなみたいな。
あ、そうなんだ。
あの、底抜けに明るくて、
うん、
なんだろう、どんな困難も笑いで乗り越えていくキャラっていうよりは、多分そういうちょっと何か引きずっちゃって抱えてるものの方が合いそうな気はする。
そうなんだ、うん、いや、ぜひちょっと見てみたいですね。
ワッキーから見てどうなの、
うん、
どうだろう、うん、でもそういうのもやれそうだな。確かになんかそういうちょっと暗めの、
うん、
なんか幸薄そうじゃない。そういうポジションに当ててみたいっていう気持ちはちょっとわかるかね。雰囲気がちょっとなんかそんな感じがするのかなと、うん、でも明るい快活なヒロインもなくはない、うん、だから両方いけるんじゃないかな。
この間ラジオドラマでやったのはどっちかというと快活な方だよね、
う
ん、
そう
だね、
そうだね、
明るいのもいけるし、うん、ちょっとなんか影がある感じでもいける感じで、ちょうどどっちかに偏りすぎてない感じがしますけど、
ちょうどいい位置にいるのかな、
うん、いけるのかな。
極め、どっちか極めるっていうのもあるけどね。
そうだね、
何か機会があった時に全然違う方やってみて、あ、これもできるんだっていうのがね、ギャップがまたあるといいかもしれない。
頑張ろう。
結構真面目
か。いや、でもね、いいと思います、
うんうん、ね、方向性固まって、それで方向性固まって自分の中でいろんなレッスンしていくとか、うん、なんだろう、取り組み方みたいなの変わった？
取り組み方、
うん、
でも、
うん、
まあ、相変わらず私のスタンスはとりあえず何かやってみるか。
いや、大事です。
そうね、
いや、何もやらないよりはやった方がいい、
うん、とりあえず手を出してみるっていうので、
はい、
ほうほうほうほう、なるほど。
まあまあね、ちょっと、
うん、
中途半端に手を出してますけど。
中途半端なの。
中途半端なんだ。
そこはちょっと立ち回り。
どうですか。
何でもね、何でも当たってくだけどね。器用なんじゃないの。器用の方はちょっとねきついからね。
そうなんだよね。
だから、うん、まあ手は出してはいるけど、うん、っていうスタンスでやって、まあとりあえずいろいろなものを見て、うん、吸収して、まあ感性を、うん、ね、はい、ちょっとね。
わかりました。わかりました。はい、じゃあそんな菅谷さやかさんを迎えしての夢かな放送局、はい、後半まだまだ続きます。
はい。